苦難について、苦難を乗り越える苦難といいますか、なかなか前進していけない、目標が達成できないという時があると思います。受験についてもそう、奉仕についても、また仕事においても、またプライベートでも、頑張って努力しているつもりなのになかなか結果が見えないという時があります。信仰生活においても、課題だらけで、次から次からこれからどうしていこうかという時があります。人生少し経験すると思うんですけども、そういう悩み苦しむ時こそ実は充実していたな、そういうふうに思い起こされることがあり、苦しんだことが今自分の糧になっているということがあるんではないかと思います。で、何を悩んでいたのか、どこで引っかかっていたのか、その時には分からなくても悟ったと言いますか、大切なところは別のところにあったということが、力を抜いたりですね、入れどころを身につけたりということ、スポーツなどでもそうですけども、あるんじゃないかと思います。それは人生そのものでもそうではないかと思います。今日いただいたテーマは福音そのもの、言い換えれば御言葉そのものに力があるという、クリスチャンの、信念というか確信、それがあらゆるところに生きていくんではないかと、示されて、今日共に分かち合いたいと願っています。第1コリントの2章の1節から5節を拝読して、お祈りいたします。新約聖書328ページ、第1コリント2章1節から5節を交互にお読みいたしましょう。コリント人への手紙第1、2章1節から5節。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。ご一緒に、はい。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。天の父様、あなたの皆をあがめます。どうかお言葉に光を照らしてください。私たちの心を照らし、あなたの御旨を、またあなたの素晴らしい導きと力に耐える信仰を悟らせてくださいますように、ご聖霊の働きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰生活、人生において神様の祝福が見えなくなったり、また信仰が行き詰まって感じてしまう、それで悩むことが多かれ少なかれあるんじゃないかと思います。私たちは聖書から神様の祝福がプライベートでも、また まあ、社会においてもですね、あることを教えられています。ただそのことが実感できるためには、祝福されているという基準がどこにあるかということの強制といいますか、正しくこれが祝福なんだという判断基準が神様とぴったり一致していく過程で右往左往するかとは思います。よく受験生の方々に話すんですけど、合格することが目標じゃないよっていうふうに言って、品種を買うことがありまして、合格することは神様が行き先を決めてくださる、志望校に受かることは問題っていうか目標じゃないよってよく伝えます。そうでなくて、長期間の目標に対して誠実に取り組み続けることが人生の宝になるからねっていうふうにお伝えさせていただいています。まあ、それは受験のみならず人生においてもそうです。振り返ってみて、どんなに努力しても実を結べないと、成功しないというふうに苦しむとき、そして信仰が役に立ってないんではないか、何が問題なんだろうと悩むことがあったんではないかと思います。実はこの悩むということ自体、苦しむこと自体が神様の御子に従って私たちが整えられている祝福の過程だと分かれば苦労しないんですけど、苦労して学ぶ分かとも思います。これもまた神様のご計画で、学べたら乗り越えさせてくださいますし、学ぼうとしなかったら長いトンネルになるということがあります。これも主の最善のご計画の中にあることです。ただこの試練の中で感謝することや喜ぶこと、また確信することが難しくなって、悩みや迷い、そして暗い思いの中でいつまでも続くことは良くないことですし、また信仰生活の祝福を証しすることが難しくなります。時にもう閉じ込められたような悩みに置かれる時に、もしかして大切なことを見失ってなかっただろうか、だからずっと苦しみが続くんではないかということに、今日改めて心に留めていきたいと思うんです。もっと早く抜けられるはずなのに、ずるずるとどまってしまう、まあ、これも駅の中に入っていくんですけども、でも、できれば早く抜けて前進したいものです。今日、信仰生活の中に、据えたいことは、御言葉そのものに力があるんだということ。これを忘れるとスランプに陥り、試練が長く続いてしまうことがあります。もちろん辛い経験も益となりますけども、できればそこをしっかりと踏みとどまって、あるいは立ち返っていきたいと思うんです。実は今日今この箇所を読んだパウロも、聖書の記録を見るとどうしてここで悩んだのかなという状況に陥っていました。コリントの伝道において使徒の働きの18章9節、 18章の9節、9節、10節をお読みいたします。新約聖書272ページですね。夢の箇所です。あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだからと。三つの主の励ましが書かれていますけど、あのパウロが恐れて語るのをやめてしまうっていうのはあんまピンとこないです。危害を加える者がいるからといって恐れてしまう、あんまりパウロの姿に見えませんね。そしてこの町には私の民がたくさんいるのだというのは、いないというふうに伝道の手応えを、また確信を失っているということです。なぜパウロがそのようにスランプに陥ってしまったのか。しかも、コリントというのは確かに世に染まった町ではあり、富や快楽が蔓延している場所ではあるんです。しかし主だった激しい迫害とはかはなかったんです。そして、コリントの教会の様子はその18章に書かれていますけども、確かにアテネから行くときにですね、テモテやシラスはそのザンムセリがあって後ろ後に置いてパウロだけコリントに来たんですけども、神様は同心の友プリスキラとアクラ、この素晴らしい夫婦と出会わせてくださったんです。だから、ね、そんなに孤独を感じる必要はなかったんですね。仕事においても天幕作りという仕事仲間にもなったから、様々に有利な部分もありました。寝泊まりするとこもそこにあったはずですし、何しろお家が足りなきゃ天幕買ってればいいんですからね。不自由しなかったはずです。そして、仕事を一緒にできるというのは結構リフレッシュになりますよね。で、パウロはこの励ましを得て伝道しました。やがてシラスとテモテがやってきて一緒に伝道できました。確かにユダヤ人の反発はあったんですけども、異邦人は多くの、と8節にありますよ、多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けたと。先ほどの励ましはこの収穫を得ていた中で神様が励ました言葉です。仲間がいて伝道に先進できて救われる方が起こり、バプテスマを受ける方が起きたんです。何の不足があるのかなと思うんですけども、パウロは焦りを感じ、恐れを感じ、語っていいんだろうかという確信を失ってスランプ状態にあったというんです。もうユダヤ人たちに追い込められて、一人も救い主が救われる人が起こされなくて、孤独な戦いを続けたならまだしも、そんな状況になかったのに彼は苦しんでいました。ただ2章第1コリント2章を見ますと、 これまで期待されてたような働き方をパウロは変えたことが見て取れます。これまでのやり方では通用しないということを彼は直面して恐れたのでした。確かに地域によって伝道のアプローチが違うということが起こり得ます。ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人、異邦人には異邦人のようにと言いますけど、その異邦人だって田舎と都会と違いますし、それぞれ文化が違い、宗教的背景も違いますから、通じない部分もありますし、ここは金銭に触れるかな、と突破口になるかなということも見つかります。パウロはこれまで異文化にいろいろ触れていましたし、ユダヤ人たちのこともしっかり教育を受けて知っていましたので、それを駆使してより良いアプローチを取って効果的に伝道していったんだと思います。しかしこの2章の一節に、優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでしたと、経験と知性とそして訓練を経た言葉、それは尽きなく人々に届くように用いる働きです。ただコリントの教会はそれらの人間的なテクニックに長けすぎていてですね、そのテクニックがどうこうということに興味があって肝心の内容に入らないという嫌いがありました。これはこのような哲学の方法を用いているんだと、そういうふうにビニリサイニリ彼らは知ってますから、その点で評価してもですね、肝心の福音については、入っていかないという困難にパウロが陥ってしまったんじゃないか。もう言葉の遊び、それを聞く人がですね、興味をそこに当ててしまうとですね、届かないっていうのは私も粗骨な説教者なので感じます。説教するときにですね、今日は何分だったと、ちょっと早かった遅かったと、それから話し方はどうだろうか、ここで原稿にないことを話し始めたなと、どうもしつこいなとか、そういうこう部分にですね、あまり集中していったりとか、あるいはノートを取るのに一番集中してですね、子供時代そうなんですけども、手法を移すのが精一杯で聞いてなかったとかいうことがあります。そんなことで肝心のことに頭が向かない、心が向かないということが起こっていたかなと。つまり、よく伝わるように伝わるようにと工夫したことが、どんなふうに工夫したかということに相手が集中してしまって、何を伝えたいかということが飛んでしまったということが起こっていたんではないかと思います。これは、今までパウロが直面してなかった困難でした。 そこにパウロは愕然として自分のやったことが間違ってるんじゃないかと、そのように聞く回収ですから、イエス様は信じたとしてもなかなか成長できないということがあって、なかなか安心して後を任せて出ていけないという、ここで1年半ほど滞在していくんですけども、彼は苦しみました。確かにこれまで順調にこれでいいと思ってたことが実は違うということを、私たちは飛躍するために、脱皮していくために必要な試練ではあります。そして神様は次のステップに踏ませるために、そのような困難を与えることがあります。パウロはそんな中で弱く恐れていましたけども、そこで彼自身が鍛えてきた賜物、知識や技能や説得力、それを捨てるということを訓練されたのでした。私たちも、信仰の初期では単純に信じてということがあると思いますけど、経験や知識を得るほどに培ったものを有効に用いようとするアプローチをしてしまう危険があります。しかしそこには人間的な限界があるんです。真似られたらそれでおしまい、もっと優れた知識や力がある人が来たら限界に入って、1番だったのが2番3番になってしまうと。世の中はそうですよね。ここで一発突破口を持ってやったとしてもですね、すぐ後から同じことをしてより優れたものっていうことを編み出す社会ですね。それはそれで全体の発展にはいいんですけども、しかし、それはキリがないのです。パウロはその中で知識や経験や技ではない、それに集中しすぎると肝心なことをおろそかにしてしまったということに気づいて、大切なのは主が働かれることだ、私たちは主に用いていただくだけだということに改めて気がつかされたんじゃだと思います。私が頑張んなきゃということが、もちろん責任感を持つのはいいんですけども、追いすぎて働かれるのは主だと、力ある技をされるのは主だということを忘れて、主を横にやってしまってないかということを私たちは思い起こしたいのです。さて彼はどう対応したか。二節、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。イエス様の素晴らしさは数限りないんですけども、まずイエス様だけ。そしてこのイエス・キリストの十字架と復活、もうそこに集中すると。そうパウロは自分の伝え方を改めました。ガラテヤ書の3章22節、ガラテヤ人の手紙3章22節、 かし聖書はすべてのものを罪のもとに閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。人間的にいろいろ優れたところがあったとしても、問題は罪であること、そしてすべての人が神様の前に罪のもとにある、罪の支配の中にあるということ、この事実は変わりません。誰でもそうです。いろんな日常の問題や課題はあったとしてもですね、一番の問題は罪なのです。神様と目標が合ってない、神様と一致してない、神様なしになんとか自分の考えで自分の力でやりたいとしてしまう的外れな状態です。それが福音伝道の前も中にも入ってきてしまう問題がありました。最初は信じるだけでいいとしながら、あれもこれもと加えなきゃいけないっていうふうに、ね、勝手に条件つけてしまうっていうことが起こります。福音はでも愚かです。信じるだけ、恵みだけ、キリストだけ、人を救うのはこれだけだと、まあ、人がどんだけ努力したり知ったりしてもですね、そして何とか向上しようと思ってもですね、それは神の義には至りません。私たちが神のもとに救われるために必要なのは神様の恵みだけです。何しろ神様ご自身が人となって私たちに仕えてくださいました。罪のないキリストが全ての人の身代わりに十字架で死なれました。キリストは私たちの代表として罪を負うだけでなく、罪と死に勝利してくださいました。そしてご自身の勝利を私たちにご自身ごとプレゼントしてくださいました。そこまでしなければ私たちは救われないということであり、これでもかというほど、もうこれ以上できないことを神様はしてくださいました。ここまでしていいんでしょうか、してくれていいんでしょうかと、もったいないということを神様はして、完全な救いを与えてくださったんです。これを、人間のレベルに合わせて説明しようと思ったら、福音の偉大さをちっちゃくしてしまうことになってしまいます。ちっちゃくしてしまって、人間が加えて加えて加えてと、人間のレベルに落とそうとしてしまう危険があります。確かに、コリントの手紙の、第一の一章の18節にある通り、福音は愚かです。18節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。もう例えて言えばですね、1万円の借金で苦しんでる人にですね、1兆円あげるようなものです。そこまでしなくていいでしょうと。でも神様は全てを私たちに捧げてくださいました。成人クラスでは放蕩する神ということを学んでいらっしゃいますけど、まさに 無駄遣いと思える恵みをしてくださったんだということです。しかし神様はこの人の考えからすると無駄、コスパが悪い、タイムパフォーマンスも悪い時間と、そして値を払って私たちを救ってくださいました。なぜでしょうか。どんなに罪深い人も救う、どんなに弱い人も、どんなに愚かな人も救うためなんです。実は人間的に優れていると思っている人の方が一番救いがたい部分があります。しかし神様は愚かさ、無駄遣いと思えることを通して私たちを救ってくださったんです。愛しておられるからです。そしてコリント人への手紙の第一2章あ5章に戻っていただけますか。あ、2章、ごめんなさい、2章の5節です。失礼しました。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。ある本にこう書いてありました。福音を、知るとき、伝え、また聞くときに、どうしたら救われるか、どうしたら祝福されるかという知識を用いると、救いと祝福から遠ざかってしまうと。どうしたらということを考えると、人間の知恵で取り扱える範囲にとどまってしまうけども、でもそもそも福音はありえないものです。でも理解できる範囲にとどめるんではなく、神様がもう絶大な恵みをくださったことに目を留めようとパウロは思い起こしたのでした。土台は私たちの理解の範囲を超えています。神様が全存在をかけるほど私たちを愛して救おうとしておられ、全責任を負ってくださり、ただ受けるだけでもらえるように差し出してくださった。しかも例外はない、誰でもです。信じて受けるだけなんです。どうやってと、どうもこうもないんです。受けなさい、信じなさい、それだけなんです。この確信をパウロは改めて取り戻して立っていったのではないでしょうか。私たちは信仰が必要だということを改めて覚えましょう。神様は私を信じなさいと言われました。いろんな問題や疑問もあるでしょう。でも問題さえ私たちは自分ではっきり把握できませんし、どうやったら解決するかが分かりません。でも私を信じれば救うと、大丈夫と言ってくださったら、お願いします、信頼してますでいいんです。私たちを救うのは知識でも経験でも感情でもなく、神様ご自身と確かな神のお言葉です。それがあれば大丈夫です。もちろんお言葉を理解し信じる知識を増し加えていきたいんですけども、その知識が多くなきゃいけないっていう問題ではありません。 ただこの方を信じる者は救われる、それだけでいいんです。問題なのは知識ではなく、どれほど覚悟して信じるかの方が大切なんです。ちょっとうまくいかなかったらやめようかではなくて、大丈夫だから信じようという信仰なんです。どうかこの信仰に立ちましょう。そしてこの信仰によってあらゆる事柄に向かいましょう。神様が味方なら、神様が教え導いてくださるなら、恐れる必要はありません。この原点に帰りましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがあなたを、そしてあなたのお言葉を信じる信仰に、たとえ愚かと見えても立つことができるように導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。